ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハンスケと、
はい、スノーです。
はい、もうこの番組ではもう恒例になりました腰レポートです。
はい、
だいぶ良くなりました。
あのね、よかったです。
東北行く日、
はいはい、
まあ、金曜日の夜中に、まあ、クリラジの2人を羽田に迎えに行くスケジュールだったんですけど、
はい、
その日の午後から夕方、午後じゃないね、夕方前、早い夕方3時4時ぐらいから急に痛くなりだして、いやこれから行くのにまずいぞと思ってですね、はい、慌ててプールに行きまして、
はい、
でプールで泳いで800歩いてみたいな話して、あ少し軽くなったと思って、とりあえずこれで行こうと思って、でも心配だったんですよ。案の定、
うん、そうですよね、
行ってる最中痛くて、
うん、
もう ところどころ休むの降りるじゃないですか、コンビニとかで買い物するときにこうなんか腰曲げて歩いてるような、痛いとか思って、
それは大変。
なおかつ金曜日夜出て土曜日明け方ついて、その日は車で仮眠だったので、横になっても普通の、まあ、僕の車がなんて言うんでしょうね、ああいうのなんだっけ、
SUV か、 SUV 何言ってんの。
まあでも普通の乗用車とは変わんないわけですよ。なんかそこに3人で仮眠だったので
ちょっと辛いです。
窮屈で、なおかつ腰も痛いし、で寝れないわみたいなぐらいだったんですけど、で帰りもまだ痛かったはずなんですが、帰ってきてせわしなくしていたらですね、あれ平気かもと思って、今平気です。
いつ来る、あら料理
いつ来るか分かんない怖さはあるんですが、はい、
そうですか、
今週は平気です。ということで、
はい、じゃあまあ平気で乗り切りましょう。
毎週ちょっと腰の状況をレポートしていこうかなと思いますが、はい、まあそんなことから始まりましたが、今週は久々になるの？
まあ
今年は
一月に一回ぐらいはやりましょうっていうことなんで。
今やってるのか。
はい。一応、はい、定期的に2回目くらいかな。
定期ネタです。はい、DVD。結構このスノーさんの DVD 紹介レポートを楽しみにしてくださってる方も多いみたいなので、
はい、ありがとうございます。
今週は DVD ネタでございます。はい、
ポッドキャストステーションスクランブルからのお知らせです。
みんなのダイエットでイベントやるぞ。
昨年8月の渋谷イベントがさらにパワーアップ。
ムーバレックスをベースにあなただけのダイエットプログラムをご提供。未公開のムーバレックスも披露しちゃいます。興味のある方はツイッターでハッシュタグシャープ37ダイエットをつけてつぶやいてください。
お待ちしております。
ポッドキャストステーションスクランブル。
はい、ということで、はい、もうこれ先言っちゃいます。
はいはいはい。
ジュードローだそうです。
はい、そうですね。まあちょっとジュードローの前に、以前、紹介した、
うん、
ディストリクト9っていうのが、
うん、
このかなり際どい作品なのに地上波でオンエアされまして、
うんうん、
かなりのこう、なんでしょうね。ツイートの TL のあれに、
うん、
なんだっけ、トレンドに出るぐらい、
うん、
初めて見た人もすごいとか、
うん、
キモいとか、
うん、
エビかわいいとかいっぱい書いてあったのがすごい嬉しくてですね、
うん、
ずっと、第9地区は不滅ですって言ってやっていたんですけど、うん、はい、なんかすごい嬉しい感じです。はい、で、まあ、ああいう SF のちょっとこうエグいのが好きな私はですね、
うん、
またそのたまたま見つけた、これ割と最近の作品なんですけど、
うん、
まあ、ジュードロー主演の、
うん、
レポゼッションメンという、
うん、
のに当たりまして、またこれも非常に面白かった、
うん、
ですね。
でこれ俺ジュードロー好きだって言ってたっぽいんだけど、
はい、
それがね俺、まあ、嫌いじゃないんですよ、ジュードローって、まあ、イメージとして、なんかいい役者さんっていうイメージがあるんですが、はい、何を見たんだろうと思って、ね、ジュードローで検索して、まあ、ツタヤさんのサイトで出てくる DVD をバーッと見たら、はい、見たことあるの多分 AI だけかも
そうなんですかね、
っていうか、あ、まあ、これ今回もちょっと出てくるんでしょ、ガタカ、
はい、
もう、これは見ましたけど、はいはい、ガタカはもうほぼ覚えてないんです。
あ、はい、
なんか二丁拳銃的な、
いや、それはね、それはガンカタっていうのが出てくるリベリオン
全然違います。これこの間も言って見てないのか、俺これ
ガタカ見てないんじゃないですか、ね、
うん、かもしれない。
リベリオンはあの
ガンカタ、
ガンカタっていうなんか格闘技
か
が確かちょっとややこしいんですけど、しかもストーリーっていうか、あの両方とも近未来で、
うん、
なんかちょっと抑圧された社会のお話
なんだ、うん、なんだ、あ、じゃあやっぱり見てないんだけど、なんかこの前回もそんな話をしたような気が今あれ知ってきましたが、でってすると AI しか見てないのにそんなに好きだとかなんか言ってたのかなと思ってね。
あ、いや僕の記憶では、うん、その以前にエグジステンズという、
うん、
デビッド・クローネンバーグの映画の話をした時に、うん、あ、ジュードロー、そういえばジュードローがあのなんて言うんでしょうね、
うん、
脇役だけどなん、うん、結構出てんですよって話したら、うん、あ、ジュードロー好きなんだよねって言ってた
んだ、ね、
と思いましたあ、まあ、ジュードローさん今この間つい昨日かな、
うん、
ホームズ、名探偵ホームズの新しいシリーズというか、うん、最近のシリーズで、
うん、
ワトソン役なんだっけ確か、
あ、そうなの、
映画で、はい、やって、ま、うんうん、出ております、
うん
うん、それをちょっとそれは見てないんですけど、
うんうん、
はい、ということでですね、じゃあ早速入っちゃってよろしいでしょうか、
はい、
はい、ね、まあ、ジュードローはジュロードっていうの、こう、ギャグはですね、僕のツイッターのフォロワーさんが書いていたので。
あ、そうなの、僕は絶対スノーさんの親父ギャグだと思ってたんだけど。
いや、違います。
出店はスノーさんじゃないのね、これ。
あ、違います。
違います。
そういうことを時々つぶやかれてる方がいて、おお、これうまいなと思って笑っ、お借りしてるんですけど
、
はい、このレポゼッション面はまさにジュードローな感じでですね、
うん、
こう、まあ、近未来というか今って言ってもいいぐらいな感じなの、カナダのトロントが、まあ、舞台というかロケ地トロントなんですけれども、
うん、
そこでですね、人工臓器が、まあ、広く普及して、
はいはい、
んですよね、
うん、
で、なので、
うん、
まあ、ちょっと具合が悪い人とかでも、まあ、人工臓器を使えば長生きできますよ、ね、
はいはいはい、
で人工臓器の会社がかなり、
うん、
まあ、利益を上げていて、
うん、
まあ、政府とかそういうのよりも力を持っている、
うんうん、
という、まあ、そういう世界があります、うん、で雰囲気的にはかなり、
うん、
まあ、絵もそうなんですけれども、
うん、
ブレードランナーな感じなんです
よ。
ちょっと明るいブレードランナーな感じです。
ほうほうほう、
はい、だからね、こう広告、街の広告とか、
うん、
飛行船みたいのにこうなんか、人工臓器の広告がバーって出てたりとか、うん、それがふわふわっと飛ん
でる。はいはいはい。
さすがに車は空飛ばないんですけど、
うんうん、
そこら辺は普通に現代の車が、フォルクスワーゲンの車とかが普通に使われている、
うんうん、
ですけども、なんか雰囲気的にはブレードランナーに近い世界の描き方で、
うんうん、
でストーリーとしてもやっぱりブレードランナーに近い感じはあるんですけれども、
う
ん、その結局人工臓器を埋め込んだ人が、
うん、
こう映画の中にあるんですけれども、
うん、
人工膵臓、61万8429ドルですって いわけですよ。
高くない？ 60？ 高いですよね。61万？
はい、61万。
6000万？
はい。
5000万以上みたいな。
そうですね。うん、で、年率 19.6% のローンでとかそういう、契約を結ぶときに。
うん、
そういう話があって、うん、まあそれがあればあなたはまだまだあと10年も20年もずっと元気で生きていられるし何の生活に不自由もありませんよ、どうですか、うん、っていうそういう あれがセールスしてる
のが
ありましてね、
はい
はいはい、まあ結局それだけ高いものなので、
うんうん、
当然お金が払えなくなる、
うんうん、
がついちゃう人がいます、
うんうん、
でそしたらどうなるかというとですね、まあ督促が来るわけなんですけど、うん、それでもダメだと、じゃあ臓器回収しますんで
回収されるんだ、
回収しますんでっていうことで、うん、回収屋が来る、
うんうん、
もうで回収屋をやってるのはそのジュード・ローが、
うん、
の役のレミーっていう人ですね、うん、それとそのレミーの相棒のジェイクっていう、うん、2人で組、まあ、コンビ組んでやってるような感じなんですけど、
うんうん、
他にもまあその回収屋いっぱいいるわけなんですけど、
はいはい、
その、ユニオンっていう人工臓器の大手の会社に雇われている回収スタッフ、
うんうんうん、
で、まあ、その回収の仕方っていうのがもう、結局、手荒くてというか
うん、うん、
はい、ティーザーって言ってまあ、あれですね、なんだっけ。スタンガンみたいなやつで、バシッてやって、気絶してるところをザクザクって切って、こう、人工心臓な人工心臓ポンって、もう外科手術の乱暴なようなやつですけど。
うんうんうん、
で、それはやっちゃったらこう、死んじゃうじゃないですか。
はいはいはい。
それは、合法。
なんだ、
契約に含まれているというか、
うんうん、
っていうそういう職業、まさに重労働っちゃ重労働なんですけど、
うんうんうん、
のやっている、まあ給料もまあそこそこいいというか、
うん、
で重労働というかそのレミは、うん、小学生の低学年の子供と奥さんと、うん、こう幸せに暮らしているのですが、
うんうん、
やっぱ奥さんがね、うん、その旦那の仕事は嫌なんですよね。
そうだろうね。
うん
う
ん、でもね、そのレミーと、親友のジェイクは、うん、まあ、戦争が起きて、うん、戦車兵として出征し、出征っていうか言ってたんですけども、
うんうん、
まあそういう経験もあって、別に人殺すことっていうかそういうことに、
うん、
何のあれもない、抵抗もない。
はいはいはい。
なんです、うん。そこら辺がちょっと不思議なんですけど、うん、パッと、普段は普通にしてるときはごく普通の男たちなんだ、
うんうん、
でも殺すときもごく普通に殺すし、
うん、
なんかこの映画のテイストとしては、SF なんだけど、
うん、
すごいブラックな、うん、ブラックジョークというか、ブラックなこう笑い、
うんうん、
一種のコメディでもあり、
うん、
まあ一つ社会的な批判みたいなものもマリホラー的なサスペンス的なものもあるっていう、ちょっと、うんうん、いろいろ面白いあれがあるんですけど、
うん、
でその 最初の場面でこう取り立てる時にですね、バーンって打っといて、
うん、
こう外科手術みたいに切り刻むところで、
うん、
こう音楽聴くんですが、
はいはい、
その音楽がまた良くてですね、
うん、
ローズマリー・クルーニーのスウィーニーっていう曲なんですけど、うん、まあマンボみたいなやつ、
うんうん、
えらい軽い感じの、
うんうんうん、
いい曲を聴きながらザクザク切ってくっていう場面があって、うんうん、まあ、最初からそういう、なんていうんですかね、こう相反する要素、
うんうん、
こう画面の中に、画面というかストーリーにもあるし画面の中にもあるっていうところで、
うん、
まあ、見てる側はびっくりようですよね。
うん、
なんちゅうことが始まってるんだっていう。
結構グロいの？
あ、かなり、まあ、はっきり言って、うん、スプラッターですよ。
あ、そうなんだ。
はい、
うんうん、
でもただスプラッターと違うところがすごい脚本のいいところで、
うん、
脚本家なんか小説家ですごいベストセラー作家になったような人らしい
ん
です、
うんうん、
もう新進系というかそのすごいノリに乗ったっていう、
うん、
あの作家の人に書いてもらっている、
うん、
なんか、うん、そこら辺のね、
うん、
そのまあ画像だけ見たらダメな人は全然ダメだと思いますけど、ね、
ああそんな感じなんだ、
はい、
うんうん、
しぶき飛びまくりな、
うんうん、
そういう感じで始まるんですけれどもね、うん、まあ結局奥さんはもうやめてちょうだいと、その取り立て屋は、
うん、
で、で強く迫るわけ、
うんうん、
で、でも親友のジェイクはですね、実証にやっているから稼ぎもいいし、
うん、
まあ、まず何よりもこう彼と一緒に仕事したいわけですね、レビィと。
はいはいはい。
のでなんかそんな気にしなくてやっていけばいいじゃないかみたいな話をしてこう勇めてるんですけれども、うんうん、まあ、ある日とうとうもう辞めるよって奥さんがね、
うん、
そうそう、こうレミーの家で、
うん、
友達同士が集まっていて、まあ、ジェイクも来るんですけども、
うん、
ここで、焼肉パーティーみたいになってるんです、
うんうんうん、
でそうすると、そのジェイクのこうなんて言うんでしょう、部下が、
うん、
回収される人間を騙して連れてくるんですね、うん、まあ、タクシーの運転手なんだけど、
はいはいはい、
で騙して連れてくるからって電話があって、
うん、
ちょっと今から仕事しなきゃいけないんだよってその焼肉パーティーのところで、でお前のちょっとエプロン貸せよとか言って、
うん、
そのエプロンにこうでっかく愛とか書いてあるんです感じて、
うん、
で、そのエプロンをしてですね、うん、今まで焼肉のために焼肉を肉を切ってた包丁を持って、
うん、
ふらっと外に出て、
うん、
家の外から出てって、そこにそのタクシーで連れてこられたその回収される人がいて、
うんうんうん、
でバーンってこうやつ気絶させてぐさぐさ、うん、そのタクシーの中でさばいてしまうっていうところを、
うん、
子供と奥さんが見ちゃうんですね、
あ、
うん、っていう事件がありまして、さすがにもう奥さんもこう堪忍袋のところが切れて、
うんうん、
家を出てっちゃうっていうのになり、
うん
うん、でまあそのジェイクにしてみればいやこれ仕事だからっていう、
うんうんうんうん、
まあ、分からないではないけど仕事だからやってるんだよっていうそういうことスタンスで、さすがにレミーもそれ奥さんに出ていかれたら、
うん、
そうたまらないので、
うん、
じゃあ次が最後の仕事だって言って、
うん、
レミーの大好きなこうソウルミュージックティーボーンっていう、こう音楽家が
いる
んですが、その彼が心臓が人工臓器なんですね、
うん、
でその心臓を取り立てに行くっていう話になって、
ほうほう、
でその彼の屋敷に、
うん、
これが最後の仕事 で、
うん、
で最後の仕事が自分がファンの、
うん、
自分が大好きなそのティーボーンの心臓を取り出すっていうのは、
うん、
なんて光栄だみたいな話なんですけど、なんて光栄、うん、まあ、仕事だからしょうがないんだけど、
うん、
っていう感じで行って、でそこでそのティーボーンに、じゃあ僕と、この曲を完成させてからやってくれみたいな話になってですね、
うんうん、
2人でこうまた、そのティーボーンの作っている、なんていうか、ホリデーだったかな、すごいこうメローなソウルミュージックを、
うん、
こうミックスダウンするというのを手伝う、こう音楽のね使い方非常に面白いんですよね、
うんうん、
すごい平和で楽しくなるような音楽を作りながら、
うん、
それに協力しているのは片や心臓を取られる男と、
うん、
心臓を取る男っていうそういう、うん、配役っていうかそういう場面 で、
うん、
でじゃあいよいよっていう時にこう除細動器ってあるじゃないですか、心臓の心臓を動かす方というか、
うんうんうん、
あれで心臓を止めるんだよって言ってやる、
うん、
んですけれども、うん、まあ、何か不具合があって、
うん、
電気が逆にそのレミに流れてですね、
うんうん、
レミが吹っ飛んじゃって感電しちゃうってい
う
ところで、話がこうそのなんていうんでしょう、今まで順調だった彼の仕事が、
うん、
ここで大きく 転換して人生ガラガラガラっと崩れるんですけど、
うんうんうん、
その気がついたら起きたら病院で、
うん、
自分が人工臓器埋められる人工心臓埋められるという、
うんうんうん、
そういう立場になっちゃうんですね。
おー、なるほど、はい、うん、
で、最初嫌だって言うんですよ、
うん、
絶対嫌だって言って人工心臓を虫に取ったりするんですけど、
うん、
そんな感じで死ぬだろうとか思うんですが、
うん、
いやこれからこれ埋めなきゃいけないからって外に置いてあるんですけどね。
あ、気がついた時点では心臓外にあるんだ。
外にあるんですね。そんで配管を虫に取ったりして、うん、してで、あの上司にあの子供みたいなものはやめろみたいに言われて、
うんうん、
あの仕方がなくというか、それで人工心臓埋められちゃうんですが、
うんうん、
結局あのミイラ取りがミイラになるというか、
うんうんうん、
こう今度仕事にその後やっぱり人工心臓すごい高いんで、
うんうん、
すぐ仕事に復帰しなきゃいけないんですけれども、
うん、
あの仕事に復帰したものの、
うん、
相手をその殺せないという か、
うんうん、
回収ができなくなっちゃうんです。
それはなんで、
まあ、結局自分と同じ立場だから。
ああ、っていうことなんだ。
ですね。
うんうん。今までそこら辺、冷徹にしていたものが、できない。
もう相手に感情移入しちゃって。
クイズ。
まあ、そこら辺ちょっと映画を見ていけばなんとなくわかるんですけど、うん、そこら辺の演技がやっぱり、ね、
うん、
演技力っていうか、
うん、
あの、表情とかすごいいい感じですね。
うん。うん、
あの、こう自然にこう、世界に入っていけるという
、うんうんうん、
でしかもその人工心臓埋められた時に家に帰ったら、
うん、
奥さんが鍵を変えちゃってて、
うん、
で鍵おかしいんだけどとか言ったら、
うん、
奥さんが無言でこうあのスーツケースドンって外に出して、さよならって言って家から追い出されるっていう、
はいはいはい、
すごいなんかもう踏んだり蹴ったりな感じになってしまいまして、
うん、
で結局あの90日だったか、うん、その、うん、支払い猶予があるんですが、
うん、
あのその親友のジェイクが一生懸命彼をあの助けようとしてですね、
うんうん、
その、取り立てを逃れてスラムみたいなところに逃げ込んでいる、
うん、
人工臓器の、
うん、
こう使っている人たちね、
うんうん、
支払いをしてない人たちを探 し、うんうん、してですね、そこに連れて行って、うん、お前があのとにかく自分で裁けと、
うんうんうん、
っていうところまでやってくれるんですけれども、
うん、
まあちょっと前振りはあるんですが、そこで昔の奥さんに、戦争に行く前に、
うん、
一緒に暮らしてた奥さんにそのスラムで会う、
うん、
っていうことがありまして、で、あの、その奥さんも歌手なんですけれども、
うん、
まあ、まあ、元奥さんで、
うん、
歌手なんだけど、まあ、麻薬中毒で、
うん、
あと人工臓器いっぱい、なんか、体中で全部で10個とか言ってましたけど、
うんうんうん、
埋め込んでて、それ全部、あの、あれなんですね、あの、支払いしてないので、
うんうんうん、
完全に、狙われている人なんですけども、うん、まあ、うん、その人を見つけて、麻薬中毒で死にそうになっているんですけど、
うん、
で、その人を見つけたがためにですね、
うん、
助けようとしちゃう。
うんうんうん、
彼女を助けるために、
うん、
もう自分のその仕事はほったらかしというか、もうする気ないんですよね、やっぱり。
うんうんうん、
で、彼女とを助けて彼女と逃げるっていう、
うんうん、
そういうスラム街に身を隠すという行為に、
うん、
出たわけなんですけれども、うんうんうん、やっぱり追っ手がかかってですね、
うん、
あのその辺の追っ手のかかり具合があれにそっくりですね、あのブレードランナーの、
ああはいはいはいはい、
デッカーの警部やってくるじゃないですか、うんうんうん、デスラムに身を隠してるとやってくるっていうところが、うんうんうん、もっと明るい感じなんですけど、
うんうんうん、
そういうその相手を、あの実はレミーはあのピカイチの、そのなんて言うんでしょうね、回収人なんで、
うん、
もう格闘技系すべて、
うん、
あのエキスパートなわけですよ、
うんうんうん、
まあ、
うんうん、
人だし、なんで相手が自分の元の仕事仲間の連中がやってきても、
うん、
返り討ちに 返り討ちにしちゃうんです
よ。
で、でもただやっぱりだんだんこう追い詰められて、
うん、
で、一度はその人工臓器の、
うん、
にまあ一つ一つなんていうんですか、まあ認識できるような装置があって、まあ、GPS みたいな、うん、
はいはいはいはい、
の装置があるんで、それを、うん、妨害する装置のが、
うん、
まあ違法であるんですけど、それを使ってですね、
うん、
飛行機で逃げようとか、
うんうん、
ですけれども、うん、その元の奥さんがやっぱりその格闘の間に、
うん、
追っ手がかかった時の格闘の間に膝も人工臓器なんですけど、
うん、
ぶっ壊れてまして、
うんうん、
で空港でそのせっかくあれがその妨害装置でスキャンは乗り越えるんだけど、
うん、
膝からすごい出血してて、
うん、
こう床血だらけになって、
あ、はいはいはい、
なのでおかしいですよって言われて、
うん、
すごいバレちゃうわけ、
うんうんうん、
そこでこう本当は歌手で、うん、今冷静に思うと不思議なんですけど、歌手で、
うん、
まあ、麻薬中毒がすごい、えらい綺麗というか、こう魅力的な女の人なんですけど、
うん、
キルビルみたいですごい暴れ方なんです
ね。
その、危機一髪の時の、
うん、
こう乱闘シーンが
うん、うん、
ちょっと目を見張る感じがします、
うん、
まあ、そういう不思議な、こう見た目とあれなんですね、うん、コントラストがすごい激しい場面とかがちょっと魅力にはなってると思いますけれども、うん、でそれで、まあ、結局は逃げててはダメだということで、
うん、
ユニオン社のそのところに潜入して、
うん、
臓器の記録を消してしまおうと。
あ、なるほどね、
うん、もうそれしか手がない、
うんうん、
どうせ死んでもどうせ死ぬ運命なんだし、
うん、
ダメでも、
うん、
だからだったらやれることはやろうって言って2人で行くんですけれども、
うんうん、
で実はその前にそのジェイクっていう親友に、
うん、
もう一度追い詰められるんですね、
うんうん、
もう完全絶体絶命っていうところまで追い詰められてて、
うん、
でそこで、その奥さん元奥さんが、
うん、
ベスって言ってたかな、
うん、
がたまたまそこにあったそのスタンガンで、
うん、
そのジェイクをやっつけちゃうっていう場面があって、
うんうん、
ちょっとそこがですね、
うん、
あれそれ簡単すぎないかいみたいな感じでジェイクやっつけられてる場面があるんですけど、うん、ここはちょっと一つのトリックなんですね、
うんうん、
でこの映画は実は最後のラスト15分は何も喋らないでくださいっていうキャッチフレーズがついている映画なので、僕もそれは言うとつまらなくなるので言わないんですけれども、
うんうんうん、
そのユニオン社に潜入してですね、
うん、
こう名だたる他の、回収屋さんたち、まあ、うんうん、みんな格闘技の、
まあそうですよね、
うんうんうん、それとナイフ2本から、
うん、
で渡り合ってですね、
うん、
20人ぐらいですけどみんなやっつけちゃう
ん
です、うん、その場面のなんか激しさはちょっとすごくて、
うん、
こう見てていてっとかいう感じ、
うん、
こうナイフの切り合いというか差し合い、
あ
で、コメンタリーで言ってましたけど、
うん、
結構その北野武のね、
うん、
こう映画を、
うん、
この場面は北野武を参考にしたんだよとか言ってました
。へえ、うんうん、
そういう暴力場面とかいう、
うんうん、
あとやっぱりちょっと黒沢っぽい血の飛び散り方
はいはいはい、
もしかしてあるのかなっていう
感
じはします、
うん
で最後人工臓器って言っても、まあ、目とか耳っていう彼女はそのベスはね、うん、目もそうだし耳もそうなんですけれども、
うんうん、
そこはスキャナーって、バーコードリーダーあるじゃないですか、
はいはいはい、
ちょっと笑えるんですけど、
うん、
バーコードリーダーでピッてやると読み取ってくれるっていう、
う
あれなんだけど、
何を、
あのその人工臓器のシリアルナンバーを、
うん、あー、はいはいはい、
だから表面、体の表面に出ているものは別にそれでやるだけでいいみたいなんだけど、例えば心臓とか、
うん、
膵臓とか膝の関節とかは、うんうん、あのそこまで、そのスキャナーを突っ込まないとっていう
のがあって、はいはいはい、
うん、もうあのこう自分で自分の、まあ自分で自分のというか、レミは自分で自分の心臓のところに切り刻んでですね、
うん、
肉切り刻んでやる、あのベスに、
うん、
カットにあのそこの隙間からそれを入れてもらう、スキャナーを入れてもらうっていう、まあすごい痛い、
うんうんうん、
痛いっていうか普通死ぬよねっていう、
うんうん、
そういうあのこう血だらけの場面が展開されるんですけど、そこがえらいこうなんていうんですね、まあ、あのコメンタリーでも言ってましたけど、これは非常に、うん、まあセックスだっていう言い方をしてますけど、
うん、
セックス描写だっていう言い方をしてますけど、
うん、
すごくそこがまたこう生きるために、
うん、
その自分で自分たちの体を傷つけるっていう、
うん、
ものすごい そこまでのこう経緯があると、なんかそれもありかって、思ってしまう10分の1でも、
うん、
そんなの絶対ダメと思う人もいるかもしれないけど、
うん、
まあ、でもしょうがないかもって思ってしまう、
うん、
ストーリー展開なりこう追い詰められ方がある、
うんうん、
っていう、最後どうなるかっていうのは言わないでおきますけれども、
うん、
はい、こうサスペンス SF 仕立てだけど、まあサスペンスかつ非常にブラックな笑いが、
うん、
という、映画でした。
うーん、
まあでも半助さんにおすすめします
そうね、ちょっとその血だらけ状態はスプラッターな感じで、話は面白そうなんだけどね、その描写が控えめだったら、
あ、
ちょっと面白そうと思ったけど、う
ん、まあかなり乾いた笑いは、
まあそうなんだ
乾いた笑いですね、あのまあ死者の話とかもコメンタリーにありましたけど、
うん、
ここで観客はもうあのすごい、まあ反応が割れたとか言って、笑う人と、
うん、
あのびっくりする人とで反応が割れたんだけど、
うん、
っていう
なるほどね、
でしたね。はい。
うーん、
まあ、あの、あと、まあ、僕、まあ、さっきから音楽がいいっていう話を随分してましたけれども、
うん、
あの、使われてる音楽は、本当に、あの、よく考えられていて、
うん。
うん、あの、この場面をき、の音楽使うの250曲聴いたよ、とか、
へ
あの、うん、コメンタリーにあります。
うん、
しね、あとまあ雰囲気、それぞれのこうあの短いエピソードというか、
うん、
あの使われてるネタの中に、
うん、
あの例えば膝の関節をやられるっていう話は女の人が、
うんうん
うん、話は、ニューロマンサーっていうあの SF 小説があるんですけど、
うん、
それ の, あの殺し屋の女性も膝の関節かな、足をやられる、で、
うん、
確か麻薬でそれをごまかして、こう最後の仕事に行くっていうような、
うんうん、
がそこと雰囲気がちょっと似てたりですね、
うん、
まああの、あとまあブレードランナー、ストーリー的にはそのブレードランナーにすごい似てますよね、
うん、
普通の人間なんだけど、
うんうん、
人工心臓、まあ、人工臓器使うことによって、
うん、
まああのレプリカントみたいに、
うんうん、
なってしまい、
うん、
まあ、追われる、
うんうん、
金払えないと追われる立場になる、
うんうん、
ところがちょっと似てるので、多分僕はすごい好きだ
なと、ね、
思ったんですけれども、
うん
うん、こう、役者一人一人が非常に、こう、癖がある人たちで、
うん、
まあ、ジュドローは、どう見ても渡辺謙に見えるっていうのがこの映画の面白さで、で
も
なんかなぜ渡辺謙なんだろうとか思うんですけど、
うん、
なんか目ギョロッとしてるんですよね、
うんうんう
ん、今回の地蔵郎さんは、
うん、
なんかあと目あの頭単発なんで、
うん
うんうん、最初出てきた時はあの渡辺謙かと思ったん
で
ぐらいの印象に似てました。
似てるかな、うん、そうなんだ、
うん、まああの なんとなく僕の中で渡辺謙かな
と思った感じだったね、
はい、いう、ポゼッション面ですけど、まあ、あの最初に、シュレーディンガーの猫の話が出てくるところがまた、
うん、
ちょっと SF 好きの人にはたまらない感じ
で、ね、何それ。
まあ、これは、物理学の中の、うん、一種の、なんて言うんでしょうね、まあ、なんて言うんだ、これ、例え話なんだけど、
うんうん、
ね、シュレーディンガーっていう人は、まあ、シュレーディンガー波動方程式とかですね、
うん、
こう、量子物理学の、
うん、
こう基礎を築いた、
うん、
物理学者なんですけども、で、うん、核、
うん、
なんだっけ、核反応といいますかね、うん、原子が崩壊して、こう崩壊するときにガンマ線とかアルファ線とか、まあ、そういうのが出る確率を計算した人だったと思うんですよ、
うん、
その確率の元になる計算式を作ったというか、
うん、
でそれを当てはめるとですね、
うん、
こう世界っていうのは観察したときに決まる、
うん、
大げさに言うと何かが起こるから観察されるんじゃなくて、
うん、
観察したときにあったじあに観察をしたときにそのことが起きる、起こったという、まあそういう話になるんですけども、うん、それを分かりやすく言うのに、
うん、
猫をね、
うん、
箱の中に閉じ込めて、
うん、
そこに毒ガスを入れた風船入れておくんですよ。
で、
その風船は、ある核分裂物質が、
うん、
崩壊して、その放射線を出した時に、割れてガスが、出て猫死んじゃうんですけれども、
うんうんうん、
見えないんですね。猫が生きてるかどうか、箱は不透明なので。
ああ、はいはいはいはい。
なので、開けてみないと、
うん、
猫は生きてるか死んでるかわからない。
うんうん、
もう確率の問題なので、
うんうん
っていうことは、その開けてみるまではその猫は生きているとも言えるし死んでるとも言えるっていうお話が、
うんうん、
そのシュレーディンガーの猫
なん
ですけど、ね、うんまあ、結局その、人間ってね、生きてる、人工臓器入れちゃった人間っていうのは、
うん、
生きてるって言えるのかみたいな、そういう、
あ、はいはいはいはい、
でそのレミーは自分は、うん、元気な時にはそれは全く全然関係ない話だったんだけど、
うんうん、
人工臓器入れることで、
うん、
自分は生きているんだけど死んでいるっていうか、
うんうん、
そういう立場になっちゃうんですね、
うん、
でそういう話をですね、実は映画の中で、
うん、
自分で小説を書いてるんですね、
う
ん、自分の経験したことを、
うん、
でそれがレポゼッション マンボっていう小説なんですけれども、
うん、
それが、その原稿がその映画になりましたっていう形になってる。
あ、なるほど、
ね、そういうまた20のお話なんですけれどもね、
うんうん、なるほど。
で、まあまあ、もう見た人はどんでん返しは知ってると思うんですけれども、
うん、
まあ、どんなどんでん返しかっていうのは知りたい人は見てくださいと、
うんうん、
いう形です。
うん、ラスト15分はっていうのはもう映画
の、そうですね、公開した時のなんかコマーシャルとか、
うん、
そういうのに書いてあったと思います。
あ、そうなんだ。
言わないでくださいって。まあでもなんとなく分かったんですけど、
うんうんうん、
多分そうだよねと思ったら、ああやっぱりっていう、
ああ見てるとなんとなく分かっちゃうのね。
SF 映画好きというか、そういうああいう変わった、これひねくれた映画好きの人は、
うん、
なんとなく分かる感じはするんですけど、
うんうん、
まあそこそれが分かっていてもやっぱりなんかちょっとこう期待するものが、
うんうん、
余韻が出るっていう感じですか、
ね、
うん、まあ、そういう意味ではこの間の第9地区で最後主人公を地球に残されたまま、
うん、
しかも異星人になっちゃってて、
うん、
で3年後に帰ってくるのを待つっていう、
うん、
そういう感じにちょっとそういう 割り方に近いというのは近いのかな、
うん、
ですけど、
うんうん、
そういう中途半端さが、
うん、
あの中途半端というかちょっと、まあ、救いがあるようでないような、
まあ、いや、はいはいはい、
じゃあるんだけどっていう、
うんうんうん、
そこら辺の余韻の残し方が非常にうまい、
うん、いやなんかそういうの好きなんだけどない
やあまあこれはちょっと多分最初でやめた方がいいと最初でやめちゃうと思うけ
どねえそうなんだ、
まあ音楽は素晴らしい使い方だったなって本当に思いましたねこれ見てて、まあ それもあってわざわざあのテーマ曲も今回は作ってしまったんですよ、
はい、重労働のテーマ曲
は重労働っていうテーマ曲まあ、まあ、ちょっと曲の宣伝をさせていただければです、
うん、
まあ、ドラムベースに近い感じで作ってみたんですけど、
うん、
ベースの方は心臓の鼓動のイメージです。
うん、
はい。で、最初は調子がいいんですけど、
うん、
ある、まあ、中間のところで、
うん、
変調があって、後半ちょっと、ぐちゃぐちゃぐちゃな感じになるっていう、
うんうん、
まあ映画のストーリーとほぼ同じ割り方で、
うんうん、
で今回はあのギター初めて使いました。
お
A のあの大人の科学ギター。
はいはいはい。
初めてって本当に生まれて初めて弾いたっていうか、うん、あれなんですけど、
うん、
カッティングにアップとダウンがあるっていうのに初めて気がつきました今回。
あ
そういうものが知らなかったんで、あそうか上から弾くのと下から上げるので音違うのか、
うんうんうん、
まあリズムギターとしてちょっとカッティングのこうチャカチャカいうそういうのを入れたかったので、
うんうん、
まあ何日練習したかな、なんか毎日 3,4 時間6日間ぐらい練習しました一つのコードだけ何しろあのね、大人の科学なので、
うん、
あの弾いてるうちにすぐ調子狂っちゃうんですよね。
あ、はいはい、
あの数小節しか持たないのと、
うん、
チューニングが非常に難しくてですね、
うん、
一つのコードしかできないそのコードに合わせたチューニングにして弾かないとずれちゃうっていうものなんですけれども、まあそれでもなんとか頑張って、
うん、
やっておりますので
素晴らしい、
ぜひぜひ聞いてい
ただくということ
で、わけわかんないです
じゃあ今週はスノーさんの、
はい、
重ドローの重労働をお聞きいただきながら、
はい
はい、さよならでございます
いうことで、あ、あと、うん、あの、まあ重ドローで言えばガタカっていう、うん、映画 SF 映画ですけども、これは重ドローが、うん、あの最初にニューカマーって言われるいう言い方で紹介されてますけどね、
うん
うん、なので若いジュードローガタカって見れますし、
うん、
最近のジュードローは、まあ、あのさっきも言いましたけどなんかもう、あれもやってますけど、まあ、ホームズもやってるけど、あの全然ハンスケさんも見ても全然平気なんですが、
うん、
マイブルーベリーナイツという、これノラ・ジョーンズと共演、はい、ノラ・ジョーンズ可愛いです、
みんな言うよね、
はい、あんまりあれですか、
いや、
そう
です、まあ、うん、まあ可愛くないとは言わないけどいや、みんななんかそこを反応するけど、ほらアップルのやつでノラ・ジョーンズって、
あ、そうですか、
ガレージバンド の, あの先生で、
あ、そうなんですか、いや知りませんでした、
あのなんだっけ、レッスンプログラムがガレージバンドに入った時に、
はいはい、
確かノラ・ジョーンズ、
あ、そうなの、
入ってる、
あ、知りませんでした、
で、いや可愛いよねみたいな話が、ええ、その時にも出てたんだけど、そんなに言うほど、まあ、
あ、まあ普通の人ですけどね、うん、この映画の中では割と普通な感じの、
うん
うん、人、普通な感じで、あまり飾らない感じで出てます、
うん
うん、まあこれあのそんな長くない映画なんです、
うんうん、
まあ、とりあえずちょっとお菓子とかそういうものを食べたくなる。
ああ、そんな感じなんだ。
味はします。あの、そのカフェの 主人で、
うん、
いろんな、なんだっけ、そのブルーベリーパイ、
うん、
売れないんだけど、ブルーベリーパイを作り続けているっていう、 あまり売れないブルーベリーパイを作っているのがジュドロなんですが、
うんうん、
なんか全然違う人なんですよね。
へ
あのレポジション名のジュドロと違うところが不思議だ。
ノーパーだからあれなんだろうね、役者としてすごい、
う
ん、
まあそうですね、
あれなんだろうね、うんうん、いやなんか人によってはさ、うん、あの同じ人感があって、あ、違う作品に出て違和感があるっていう人もいるじゃないですか
そうですね、どうしてもあるか、ま、決まった形になってしまうっていう、
うん、それがこうちゃんと別人として見れるっていうのはすごいよね。いやこっちこっちそれだったらこっちは見えるかな。
まああの
面白いの、はい、話は、う
ん、はい
話は面白い。
いや淡々としてます
あそうなんだ。
あとロードムービーですね一
緒。ああなるほど。
ロードムービー、まあちょっと事件とかなんかバタバタあるんですけど、
うん、
描き方がすごく淡々としているので、
うーん、
まああと映像綺麗ですね。まあ写真的って言えば写真的、いろいろ参考になるたり、あとライティングとかも参考になるかもしれないし、
うん、
逆にこれ撮るの大変だったよねっていう。
ああそんな感じなんだ。
すごい自然な、あの自然なんだけど、うん、結構いろいろ工夫してる撮り方なので、
うん、
あのなんこう窓越しの撮影とかすごく多いんですけどね、
うんうん、
難しいだろうなっていう、感じです。
なるほどね。
うん、まあそういう意味で、まあこう切った張ったが苦手な人はこっちで。
いやなんかこう切った張ったがなくて話はレポゼッション面の方でみたいな。
ああそう。
感じになってくれるといいんだけどな。うん、ちょっとあれですけど、まあちょっとガタカも見てなさそうなので、あれガタカだっけ、
ガタカ、うん、
ガタカとこっちは見れたら見ようかな。
はい。
ナタリー・ポートマンもいるんだ。ナタリー・ポートマンの方がいいな俺。
ああナタリー・ポートマンいっぱい出てますね。
あそうなん
だ。いっぱい出てます。
うん、はい、どっちが可愛いかちょっと それを見に、こっちを見てみると思います。
はい。
はい、ということで、先ほどの宣伝がありましたが、ジュードロの重労働をお聞きいただきながら、はい、今週はお別れでございます。
はい。
お届けしましたのは、ハンスケと。
はい、そうでした。
ではまた来週。
はい。